Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1844回。何がハーハー。4月11日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
何ハーハーしてんの？
あ、メガネの曇りを拭い取る。ハーハーして。
ハーハーして。
出ましたか？すいません。
よう聞こえよ。
ちょっと、あれ？色っぽかった？
ハー。ハーハー言っちゃった。
ハハー。こんばんは、ハハ
ー。お散歩さん、アメリカンさん、イカリンピカリンさん、ジミーちゃん、こんばんは。
あ、私の執事さん、こんばんは。あなたを裏切ったスキちゃんです。
裏切り者のスキちゃんがここにおるよ、ジミーちゃん。はい、まあ今日は頭からスキちゃん収録参加ですが、収録前にどこ行ってきた？
カーブス。突発的に、なんか突然行ったの、突然。それは突然の出来事だった。
というわけで仕事帰りにスキちゃん
ついに行きました。
一汗かいて帰ってきましたよ。
デビュー戦幕を開けました。
ケイちゃんこんばんは。
こんばんは。
みすみさんもこんばんは。10センチ積もった雪は溶けている最中です。10センチも積もったんだ。
4月ですよ。
おかしくね。
これあれじゃない、デニムの、
デビルマン、
デニム、あ、デニムじゃない、
デニムじゃねえよ。ジーパン履いてどうするよ。
裏切り者の名を受けて
全てを捨てて行ってきた。
え、全ては捨ててないけど、うん、頑張ったよ。体が痛くなってきてね、だんだん。
今夜疲れてよく寝れるかもしれんけど、明日の朝は体が動かんかもな。
いや、うん、痛くても無理した方がいいみたいだよ。なんか、
うん、
なんか今日はあの眠ってた筋肉を起こした日。記念日です。
何でも使わなかった筋肉を。
すごいよ、うん、あれこんなに体硬くなってんだと思った。あのこう立っとって、うん、あの足膝から下をキュンって後ろに折るじゃん。
立っとって、はいはいはいはい、
キュンと後ろに折った足を腕手で捕まえる。皆さんできますか？
それは右足を右手で捕まえるってこと？
そうそうそう、一本ずつするけ。
は
あ、だけあの右足をキュンとしたら右足どっちの手でもいいんだけど掴むじゃない。それがね、うん、掴めなかったんですよ。
それは掴む前に足を下ろしてしまうってこと？
ああ、そうかもね。いや、うん、そうだよね。掴めない、掴めなかったです。でなんかすごい不思議がられて、え、掴めないのって思って。 で足むくんでるんじゃないかっていう話
あジミーちゃんいじけてるで
大丈夫、他のことで活躍してもらうから、じゃあ、あのゴミの日でお願いします。
ゴミ出しの日、
ゴミ出しの日でお願いします。
ということで、さあ収録中にスキちゃん筋肉痛が始まるかどうか、まあ始まらんわな。
まだね、うん、うん、でもワークアウト何に設定していいかわからんで、あの迷っとったらもうはい始めますよって言われちゃって何もできなかったですけど、う
ん、あジムとかの場合は
何がないっけ、メニューがなかったっ
け、最適なんだろう。ジムの場合はインドアバイクとかは混むかな、そういうのないか。
ないです、あのなんだろう、あのこうやってそうベンチみたいなのに座って、こうあの機械器具をこう高いところまで両腕でいっぺんに持って上げたり下ろしたりするのとか、足をこう、うん、挟んで、
うん、
こう開いたり閉じたりするやつとか、
あのワークアウトの一番下にその他ってのがあるから、それでいいんじゃないの。
あその他、
うん、
なんか面白くない、その他
っていうのがあるよ。
ちょっと今度はやってみようかな。
やるんならそれぐらいじゃないのかな。エリプティカルって何これ。
ん
エリプティカル、
ね、私そんなないよ。
え、あるでしょ、ヨガとかウォーキングとかランニングとかサイクリングとかインドアバイク、室内ウォーキング、室内ランニング、エリプティカル。
何見とるんです。
アップルウォッチのワークアウト。
あ、アップルウォッチ、
うん、ここで何をするかを決めてスタートしないと。
これ何エリプティカルって
分かんない、絵を見ただけでもなんか分かんないよな。山登りかなっていう風に見えなくもないけど、なんだろうな。
あその他かな、
うん、それか高精度インターバルトレーニングか、高強度インターバルトレーニングかその他って感じかなって気はするけどね、
うん、ちょっとなんかやってみましょうかね、せっかくあるから、うん、
せっかくだからね、
うん、
ジミちゃん込み出しは清掃局局長の能天さんにお願いするのだ。
清掃局局長。
ケイちゃんはそんな肩書きを持っているのかい。はい、じゃあいきますよ、本編の方いってみますよ。
はい、はい、
まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。
はい、
国立天文台にあった記事です。あ、国立天文台のウェブサイトにあった記事です。史上初ブラックホールの撮影に成功、地球サイズの電波望遠鏡で楕円銀河 M87 に潜む巨大ブラックホールに迫るという記事が上がってて、これ昨夜結構あちこちのニュースで流れてますよね。
あ、
ブラックホールの撮影に成功したって。
うん、あれ今朝だったかな、昨日。
あ、今朝もやってたと思う。
え、これウルトラマンの成分じゃん。
M87 ね、あれは M78 ウルトラマン。あ、でもね、本当は M87 なんですよあれ。
ウルトラマン、
うん、あの台本書くときに87って書くべきとこ78って書いちゃったから M78 成分になっちゃったんですよ。
本当に、
うん、そういう話聞いたことある。 まあ、M78 っていうのもあることはあるんだけどね、実際に。
この M は何の略ですか？
ね、メシアコードじゃなかったかな。メシアさんっていう人が、順番に番号をつけていったからメシアコードだったと思う、確か。
ね、あなたの頭の中そういうこと、
メシアコードってあのご飯屋さんじゃないよ。
うん、それはそうだろうけど、いやいや、なんか時々そのびっくりするようなこと言うね。
なんで？
いや、どうせ知らんだろうと思って聞いとるのに、つまんねえこっち。
ええ、常識じゃん。
本当かどうかは別としてね。うん、
誰かが突っ込んできたりしてな、違うよって、うん、
よくあること
ですから。メシアさんがつけた番号だったはずですよ。
うらめしやでしょ。
うん。表寿司屋、裏めしや。
え、何表寿司屋って？
ん？
そんな言葉技があるの？
表には寿司屋さんがあって裏にめし屋さんがある。表寿司屋、裏めしや。
表寿司屋さんで裏めし屋さんって何がメニューな？めし屋さんって
定食屋さんじゃない？
知らないよ。絶対適当なこと言うと。
あ、おさんぽさんが突っ込んでる。
え？
メシエ？メシアじゃなくてメシエ。
ほらほらほらほら、毎度おなじみの。ほらほら。ほらほら。
中途半端な知識だった。ありがとう。
さんぽさん、ナイスジョブです。ほらほら、出た出た。ほら出た出た。
はい、今回のこのブラックホールの撮影ですけども。イベントホライズンテレスコープというプロジェクトで撮影をしたんですよね。これは世界中にある電波望遠鏡、電波望遠鏡って一つで一箇所撮ることもできるけども、あっちこっちにある電波望遠鏡を 1,2,3 でポンと撮影して、そのデータを解析することででっかい望遠鏡を作ることができるんですよ。だから今回これ撮影した望遠鏡、電波望遠鏡はほぼ地球と同じ大きさ、理論上ね。
はあ。
チリが2箇所、 APEX ってとこと、アルマ望遠鏡、それからスペイン、それからハワイ、メキシコ、ハワイに2箇所あるんだな。それからアリゾナ、アメリカの、あと南極、ここで 1,2,3 で同じ方向を撮影して得られたデータを合成して作った映像だそうですよ。まあ、ただブラックホールっていうのは基本的に何でも吸い込んでしまうんで、光も吸い込んじゃうんで基本的には見えないんですよね。じゃあ見えないならその周りを撮影してやれってことで今回のこの映像になったそうですよ。だから真ん中の黒い部分は光も何も吸収してしまうんで真っ暗状態らしいですけどね。
この周りの明るいものは何ですか？
そのブラックホールに吸い込まれていくものを撮影して。
あ、今吸い込まれて生きよる。
そうそうそうそうそう。
一台じゃ撮れないの、望遠鏡。
一台では性能が足りないんじゃない？だから望遠鏡はでかくすればでかくするだけ見えないものが見えてくるからね。結構画期的な映像ですよ、これ。
すごい。ブラックホールっていうのは本当に存在するってことは前から分かっとったこと？
あ、それは分かっとる分かっとる。
でも撮影した人はおらんかったの？
うん、今回初めての撮影だそうですよ。まあ、この撮影した映像からまだいろいろなことがこれから分かってくるんじゃないかなと思いますけどね。 で、この映像なんですが、実は MacBook Pro を使ってこの合成の映像を作成したというニュースが次のニュースです。iPhone マニアさんにあった記事です。ブラックホールの画像構成に Mac が使用されていたことが判明という記事が上がってました。これ Twitter の方に上がってた写真らしいですけどね、
うん、
この画像を作成した人とその傍らに MacBook Pro が写った写真が Twitter 上に上がっていたということだそうですよ。
この女の子、
この女の人、イベントホライズンテレスコーププロジェクトの一員のカリフォルニア工科大学コンピューターサイエンス助教授のケイティ・バウマン氏だ。ケイティ・バウマンさんだそうですよ。
この人大人だな、うん、
まあ大学の教授さん、助教授さんだからまあ20代30代ぐらいじゃないのかな。まあ、写真から見るにして20代ぐらいには見えるけどね。 MacBook Pro で作ったと。
へえ、そうい
うことらしいですね。この MacBook Pro はファンクションキーがついた MacBook Pro か、これツールバーじゃないよな。ん？今 iPad でこの写真というか記事見てるけど、 iPad でこれ写真が拡大できないんだよな。
できないね。
できないね。これ
これ古いやつじゃない？
うん、ちょっと古いやつだと思うよ。あ、これ直接そうか、 Twitter で見ればいいのか。 Twitter で見れば、あ、やっぱりファンクションキーがついてるタイプだ、これ。だからそんな新しくないんじゃないかな。最新のスペックじゃなくてもちゃんと解析できるということですね。スキちゃんの MacBook Air でもできるかもよ。
すごいね。
ね。まあただアメリカでは Mac は結構使われてるからね。Windows も当然使われてるだろうけど。大学とか教育機関は結構 Mac で使わ、Mac 使われてるとこが多いからな。お散歩さん、これ17インチじゃないかって書いてあるな。
え、
17インチってことは2011年か12年で終わってるでしょ。だけど相当古いぞ。 MacBook Pro は昔は13、15、17と3種類あったからね。
へえ。
で、僕がスキちゃんの家でポチって買った MacBook Pro があるじゃん。
うん。
あの時はまだ17インチは普通に売られてたからね。
あ、そうなんですね。
うん。あれからしばらくして17インチがなくなったんや。
これ、なんかその、なんていうの、その、このキーボードのある面、半分ぐらいがキーボードだけど、うん、半分ぐらいがこのこちょこちょするところ
で、ね、トラックパッ
ド、ね、そうそうそう、すごい、このバランスがすごいなと思って。こんなもん、
今の MacBook もこんなもんだよ。 MacBook Pro も、
え、私のはこんな、
多分今の MacBook Pro の方があのタッチパッドでかいと思うよ。
そうなん、
うん、確かね。散歩さん、画像解析自体はホストでやっていて表示してるだけでしょう。あ、そうか、その可能性はあるか。ジミーちゃん、左手の薬指に指輪がはまってるように見える。
目ざと。
あ、確かに左手の薬指に指輪があるわ、これ。
そこ見るとこなんだね。
キーボードの左右にスピーカーの穴が見える。あ、これはだからまだスピーカーが このキーボードの横に入ってる頃のあれだよな、穴が開いてる。だから2010年とか11年12年あたりのモデルだろうね。
そこまでは書いてないんだね。
うん、トラックパッドは今の方がだいぶ大きいよ。このスペースの大きさが17インチじゃないかな。今の方がでかいですよ。マジックトラックパッド、マジックトラックパッドとは言えないのか、トラックパッドか。はい、ということで Mac 大活躍ってことですね。はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。次期 MacOS はミュージック、ポッドキャスト、テレビ、TV の単体アプリを搭載、ブックアプリも刷新という記事が上がってました。先日、次期 MacOS こと MacOS10.15 では、iTunes が解体され、ミュージックとポッドキャストは単体アプリとして提供されるようになるとの情報を伝えましたが、本日、9to5Mac が MacOS10.15 で、10.15 の開発に精通した情報筋からも、この情報を確認したと報じていますと。iTunes がバラバラになるみたいですね。
へ
え。iOS10.15 ではミュージック、ポッドキャスト、テレビが、TV が単体アプリとして提供され、ブックアプリも刷新されるとのことだそうです。刷新されたブックアプリは、ニュースアプリに似たサイドバーが用意されるほか、ライブラリー、ブックストア、オーディオブックストアのタブーがある細いタイトルバーが存在していると。また、ミュージック、ポッドキャスト、TV の単体アプリは、iPad 用アプリを Mac に移植できるようになる、移植できるようになる新しい技術。
マジパン？
何これ？マジパンでいいのかな？
マジパンじゃない。まあ、そんなわけないっけ？マジパンっておかしいな。マージパン？
似たようなもんだ。それを使用して開発されているとのことと。いうことはそうですね。なお、iTunes は古い iPhone や iPad と Mac を手動で同期させるために MacOS10.15 でも引き続き搭載はされる模様ということだそうですね。単体アプリになる、ポッドキャスト単体アプリになる。アメリカでは結構ポッドキャストが流行ってるみたいですよ。
そうなん。
うん、あっちではね。
なんか面白い番組があるんだ。
リアルなラジオ番組とかテレビ番組と連動したポッドキャストっていうのが結構あるみたいだよ。日本でもラジオの番組をそのままポッドキャストにしたようなのはあるけど、そういうのじゃなくて別撮りするポッドキャスト用に収録したものが流れるみたいですけどね。まあ日本ではそんなに流行ってるようには思えないんですが。
知らない人が多いよね。
まあね、
なんかポッドキャストって言っても何それって言われるもんね。
やっぱりマジパンでいいみたいだね。お散歩さん書いてるけど、
ほらほらほら、
マジパン、マジパン、
マジパン。
なんでそこ伸ばすの。
え、マジパンじゃない、マジパン、
マジパンじゃないのかな。わかんないけど読み方は。はい、それでは次の記事は、愛をありがとうさんにあった記事です。アップル公式マニュアル iPad ユーザーガイドが iOS12.2 10.5 インチ iPad Air 第3世代 iPad mini 第5世代に対応、オンライン版と Apple Book 版という記事が上がってました。昨日だったかな、iWork のマニュアルが、オンライン版と Apple Books 版が出てますよっていう紹介をしましたけども、今日は iPad のマニュアル、iOS 12.2 に対応したもの、そして新しい iPad 10.5 インチの iPad Air の第3世代それから iPad Mini の第5世代にも対応したものがリリースされてますよということはそうです。全て無料で Apple Books なら、ダウンロードできますし、オンライン版ならサファリとか Chrome でも見ることができるということはそうですね。まあ Apple 製品ってマニュアルついてこないからね、オンラインで見るしかないんだけどね。
なんか、うん、そうだね。
まあでも Apple 製品に限らずスマートフォンって Android もそんなマニュアルなんかついてくるのかな。
どうなんかな。なんか昔の
ガラケーの頃にはなんか
分厚いのついて
きた。うん、分厚いのついてきてたよな。
なんかそういうのの感覚で、その初めてなんかスマートフォン手にした時に説明書がなくて、その勝手がわからんで、なんかスマホってわけわからんって思われたりとかもあるんかな。こういうこと知らない人、その、 あのマニュアルがオンラインで見れるよとか。
そうだな。ただマニュアルもまともに読んだことないけどな。
うん、そう、それでもちゃんと使える人はいいよ、そうやって、あの使えるおじさんはいいけど、あの使えないおばさん、あ、使えないおばさん言ったらいいけど、あのおじさんでもあんまりこういうのに詳しくない人たちは、その勝手がわからんけ、器用にこうできないっていうか、なんだろうな、その割とその自分から情報を取りに行かなきゃいけんじゃん、今スマホの説明書とかね、うん、そういうのだけ、なんかそういうのについていけない人はその、うん、なんだ、困ってんじゃん、困ってんじゃないというか、もう本当に狭い範囲で、私も結構狭い範囲で使ってるけど、それ以上にもっと狭いところでしか使ってない人って多いと思うよ。
うん、ただ iPhone とかで、そのスキちゃん初めて iPhone 手にした時、マニュアルなくても使えたでしょ。
私のマニュアルはそこにあるじゃん。
いやいや、ある程度使えたでしょ、マニュアルなく
ても。いやいやいやいや、
ホームボタンを押せば画面スリープから解除するし、サイドボタンを押せば電源切れるし、電源入れる時もサイドボタンだし、音量ボタンを押せば大きくなったり小さくなったりとかだけど、今の iPhone って電源切るのに2つボタン押さなきゃいけないじゃない。
知らないよ。
スリープボタン と、プラスボタンかなを同時に押さないと電源切、いやいやいや、電源切るのも、あ、だって今サイドボタン長押ししたら Siri が立ち上がっちゃうでしょ。
私のはそんなことないよ。私のはまだ古いから7だもん。
いや、7もでしょ。サイドボタン長押ししたらSiri立ち上がっちゃうよ多分。
サイドボタン、あ、今やったらダメだね、うん、いやいや、
今
7は、うん、ホームボタンを長押しするとSiriが立ち上がるよ。
あ、そっか、ホームボタン長押しか。あ、あの iPhone X はホームボタンがないからサイドボタン長押しでSiriが立ち上がるんや。そっか、ホームボタンがあるから、うん、別々か。なるほどね。
私なんかやっぱり使えんかもしれんな、その ホームボタンのない iPhone。
あ、嘘か、サイドボタンとマイナスボタンで電源切るのか、電源切るスライドが出てくるのか、プラス押したらスクリーンショットだったわ、勘違い勘違い。
そういうのもどっかにちゃんと説明書、なんかその iPhone の箱を開けた時にある程度少しの説明ぐらいはないと、わからん人はわからんよ、ずっと電源を切らんまんまじゃない。
あ、でも電源の入れ方切り方はあの箱の上に紙が入ったのがあるじゃない、あの中にあるんじゃないのかな、見たことないけど。
ならまだいいけど、その再起動かけるとかっていうの知らない人多いんじゃない？分からんけど。
ああ確かにね。サンポさん、アメリカではポッドキャストで収益化ができているからお金をかけて作られている番組も増えている。もう一つは車で結構な時間通勤する人が多いので聞く人が多い。同様にビジネス本などを朗読した音声本が結構売られているらしい。あのオーディブルみたいなやつのことかな、日本で言うと。本の朗読とかっていうと、ジミーちゃん50代のめっちゃおばちゃんのことですか？
誰これ、めっちゃおばさんって。
めっちゃおばさん、めっちゃおばさん、
私のこと？
いや知らない。
めっちゃおばさんのこと。
のぶすみさん、こんなの見つけました。マジパン、粉末アーモンド、砂糖、卵でできたね、練り粉でケーキや菓子の材料。マジパン？
マジパンってあのケーキの上に乗っとるじゃないの、お人形さんっていうか、あのパフパフしたやつ、あのなんか食べたらそんなに美味しくないけど、お菓子食べれるお菓子みたいな、あれマジパンって言うじゃん。
え、そうなの？
うん、え、知らないの？え、うん、いやそれを知っとって
マジパンって。あの砂糖菓子みたいなやつ。
そうそうそう、あれマジパン。うん、
え、知らない。
え、知っとってからマジパンに反応したんかと思ったけど、どういう意味で反応したん、さっきマジパンに。なんか勝負パンツとかっていう意味だと思った、もしかして。
いや、
マジなパンツ。
マジなパン、食べるパンかと思ったな。
嘘、そんなパンない、あのケーキの上に乗っかっとるやつ知っとるんだと思った。
いや、初めて聞いたマジパン。
え、そんな格好つけんでいいけ、本当のこと言ってみ、マジなパンツだと思ったんだろ。
そんなこと思わねえよ。ジミーちゃん、ハチプラの電源ボタンあるよ。ヘッドプラス電源ボタン。サンポさん、 iPhone の一番のメリットは困ったらホームボタンを押せばなんとかなるというんだったけど、確かに分かりにくくなったと思う。ホームボタンがないもんね、10シリーズは。
うん、私使ったことないけど分からんけど、なんか散々ホームボタンのある iPhone 使っとって、いきなりそのホームボタンのない8からないんだっけ、10からないんだっけ。
10から8まではあるよ。
あ、そうか、うん、いや変えたらしばらくなんかホームボタンがあったところに手が行きそうな気がする。ギュッて押す。
のぶすみさん、8の再起動は3つボタン押す。音量の上げ下げ、電源ボタン長押し。あ、なんかそんなのもあったな。
なんかその iPhone ごとに違うのも困るよね。
そうそうそうそう。ジミーちゃん、パンツの話題で盛り上がってるところ残念ですが、ご飯食べてきます。いってらはい、それでは次の記事です。こちらはギズモードジャパンにあった記事です。 iPhone 電話に関する5つの便利技、 iPhone トピックスという記事が上がってました。iPhone の電話で便利な小技が紹介されてますよ。
え、どこに？ちょっと待って、3つのそんな記事ないよ。
あるよ。
え、誰が使うのっていう
記事。ああ、誰が使うの、
これのこと？
違う、あ、それをだからあのウェブページで表示させると、 iPhone の電話に関する5つの便利技って。
あ、じゃあこっちの URL を教えてあげんといけんじゃん、みんなに。
いや、今の URL でこれが出るはずだよ。
本当？
うん、今ちょっと確認するね。ああ、出る出る、ちゃんと表示されます。はい、まず一つ目として、かかってきた電話を保留にするにはどうすればいいか。 これはですね、電話がかかってきている画面で左上に消音というボタンがあるんですが、これを長押しすると保留に変わるそうですよ。
え、保留？
うん、あ、これだからかかってきた時じゃない、ごめんなさい、あの通話中に保留にしたい時、消音ボタンをあの短く押せば当然こっちのマイクだけがカットされて無音状態になるけども、長押しすると保留のメロディーが相手に流れるそうですよ。
ちょっと試してみようよ。
うん、
試した、もう
今は試せんで、うん、あと留守番電話を再生する方法、通常は留守番電話が残ってる場合は電話を起動して画面右下にある留守番電話から普通は確認するよね。
うん、
でこれをもっと簡単に留守番電話を起動させる方法、これはですね、キーパッドを表示させて、あの普通電話かけるときの画面、
うん、
123456789シャー、あー、アスタリスク0シャープっていうのがあると思いますけども、1のボタンを長押しすると留守番電話が起動するそうですよ。
へえ。
そしてかかってきた電話、これの着信音やバイブ止めたいときにどうするか、電話切ってしまえば切れるからそれはそれでいいんですけども、切るんじゃなくて音だけを消したい、バイブレーションだけを、バイブレーションを消したい、その時にどうするかというと、スリープボタンもしくはボリュームのプラスマイナス、この3つのうちのどれかを長押しすると止まってくれるそうです、呼び出し音が。そしてかかってきた電話に今出られないよっていうのを相手に伝えたい時に、メッセージを送信っていうのが出てくるんですけども、これを使ってメッセージを送ることができると、 SMS でメッセージが送れますよと、応答ボタンの上にメッセージを送信っていうのがあるんで、これをタップすると電話が切れて相手に SMS が届くということらしいですね。それとあと、かかってきた電話をすぐに留守番電話に切り替えたい、まあ、しばらく待ってれば留守番電話になると思いますけどね、すぐに留守番電話に切り替えてしまいたいって時には、電話がかかってきた時にスリープボタンを2回ポンポンと押すと留守番電話が起動するということだそうですよ。
スリープボタン
右のボタン、
あ、へえ。
これをトントンと2回やると留守番電話に自動的に、あの強制的に切り替えができると。
覚えられんけこんなにいっぱい、
はい、まあ、どれか一つ覚えてたら実践してみてください、はい、それでは次の記事です。気になるキナーさんの方にあった記事です。 KDDIiPhone 向けに海外データ通信用 eSIM サービスを提供開始へという記事が上がってました。 KDDI がデュアル SIM に対応した iPhone を利用中のユーザーが北米などへ渡航した際に2回線目として現地データ通信が利用できる国内通信事業者初のサービス、海外データ eSIM パワードバイギグスカイの提供を4月17日より開始することを発表しましたということで、日本国内で初めて eSIM が使えるようになるそうですよ。あ、eSIM が使えるようになるというか eSIM に対応するサービスがスタートすると、このサービスは世界中でトラベル SIM 事業を展開するギグスカイが運営し、そのプラットフォームを活用することで提供されます。 専用アプリで事前に利用する期間とデータ量を決めてプラン購入できるため、簡単かつ安心に利用することが可能ですと。今は eSIM が載ってるのは 10S、10MAX、10R も載ってるのかな。これで初めて使えるようになるよと。対象端末は、対象端末ここに書いてあった。対象端末は 10S、10S Max、10R の3機種で、対象地域はアメリカの本土、ハワイ、アラスカ、そしてカナダ、メキシコ、プエルトリコ、アメリカ領バージン諸島となっていますと。いうことなどで、これはアメリカはグアムは含まないってことかな。料金は30日プラン5GB 使えて5800円、30日プランの 8GB 使えるものが8900円となっていますと。利用方法はアップストアより海外データ eSIM アプリをダウンロードし、アプリからアカウントを作成、支払い方法の設定、プラン購入を行い、 eSIM 情報をダウンロードし、対象地域に到着後現地ネットワークへの接続により自動で利用ができるようになりますと。はい、やっと iPhone に載ってる eSIM が使えるようになるよと。ただし KDDI のユーザーだけに限定されますけどね。はい、そしてもう一つ eSIM 絡みのニュースが上がってました。こしきちゃん最後のニュースね。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 eSIM グローバルサービスプロバイダートリップフォンの設定アプリマイトリップフォンが日本でもダウンロード可能にという記事が上がってました。トリップフォンがデュアル SIM に対応し、 SIM ロックなしの iPhone XS、 XS Max、 XR 向け eSIM サービスアプリマイトリップフォンを日本のアップストアでも配信を開始しています。こちらは、1日 300MB 使えるプランが900円、30日で 1GB 使えるプランが2200円、30日で 3GB 使えるプランが6200円となりますと。2019年2月18日に80カ国対応した時点でダウンロード可能になっていたようですということなんで、こちらは、世界80カ国で使えるサービスということですね。支払いには Apple Pay も対応していますということで、先ほどのサービスも一緒ですけども、これあくまでもデータ通信のみに対応している eSIM サービスみたいですね。通話は対応しないということのようで、もしかして iPad でもダウン使えるのかなと思って、このマイトリップフォンというアプリをダウンロードしようとしたら、なんて出てきたっけ、なんか iPad では使えないよって怒られてしまいました。
めっちゃごめん。
はいはい。
トリップフォンじゃない、トラップフォンですよ。
あ、トラップフォンか、失礼しました。iPad でこのアプリを落とそうとすると、このアプリはこのデバイスには備わっていない特別な機能が必要ですって出てくるんでね。ただ iPad mini の第5世代は eSIM 搭載してるんですけどもね、 iPad ではどうも使えないサービスのようです。あくまでも iPhone でしか使えないサービスのようですんでね、海外行かれる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。 eSIM サービス、散歩さん、セブンからホームボタンがソフトボタンになったのでフリーズで効かなくなることがある、iPhone で一番の不満は iPhone 単体での留守番電話機能がないことかな。iPad にも載ってるけど、あ、これ eSIM の話ですよね。でも iPad ではこの設定するためのアプリ自体のダウンロードが できない状況になってますね。はい、それでは次の記事です。キナキナさんの方にあった記事です。ツイッターでピカチュウなどポケモンのキャラクターの絵文字が利用可能にという記事が上がってました。IT メディアによると、来月にハリウッドの実写映画名探偵ピカチュウが公開されるのを受けて、ツイッターでピカチュウなどのポケモンのツイッター絵文字が利用可能になっていることが分かりましたと。ツイッター絵文字とは、特定のハッシュタグをつけて入力することでハッシュタグの後ろに絵文字が表示されるもので、ツイッター独自の絵文字のため公式サイトや公式アプリでのみ表示されますと。現時点で確認されているのはピカチュウ、人影、ゼニガメ、不思議だね、ミュウツーの絵文字で、下記のハッシュタグをつけてツイートすることで絵文字が表示されますということで、ピカチュウの場合はシャープん、これなんて読むんだ、
ん、
探偵って意味かな、
デテクティブピカチュウ、
ピカチュウ、デテクティブって探偵の意味かな、もしかしたら、
どう、
名探偵ピカチュウっていうぐらいだからね、
デテ
デテデテデテデテデテでてーん、ぼよよん、ぼよよん、
うるさい、でて、でてティクブ、でてティクブ、でて、でてティクブだったっけ、
でてティクブ、
やっぱひらがなじゃダメか、
ピカチュウだけはね、
でてティクブ、
カタカナで出ないみたいなやつですよ。人影、ゼニガメ、世界復帰、あ、不思議だね、ミュウツーはシャープの後にカタカナで入れれば出るんですけども、まあ、英語表記でも出るんですけどもね、ピカチュウに限ってはカタカナではどうも出てこないということだそうですよ。
え、これ実写映画、
実写版の映画、
これ渡辺謙出る、
渡辺謙出るんだっけ、
で今出ててくるってあのひらがなで入れよったら、渡辺謙ポケモンハリウッド映画に出演って出てるよ、う
ん、あ、
ピカチュウの役かな、
いやいやいやいや、ピカチュウはピカチュウだよピカチュウはピカチュウですよ
何の役で出るんだろうね、
わかんない、何の役で出るんでしょう、はい、ぜひ皆さん使ってみてください。ただし公式アプリもしくは、ウェブサイトでないと表示はされないということですのでお気をつけください。はい、それでは次の記事です。AV ウォッチにあった記事です。1型センサーの 4K 全天球カメラシータ Z1 5月24日に発売決定という記事が上がってました。リコーイメージングは新レンズユニットと1型センサーで高画質化を図った 4K 全天球カメラリコーシート Z1 の発売日を5月24日に決定しました。発表当初3月下旬頃発売と告知していましたが、その後予定している性能を実現するため最終調整にさらなる時間を要するとして発売時期を延期し近日発売としていましたということで、5月24日発売、これ確か10万ぐらいだったんじゃないのかなと思いますけどね、お値段が、あ、嘘だ、安い、そんなにしないわ、店頭予想価格5万円台前半、色はオレンジブラックの2色、 CP プラスでなんか発表されてた時にはなんか10万ぐらいするんじゃないかって話でしたけど、結局現行のと金額的にはそんなに変わんない金額で出るってことなんですかね、これ
なんか2つ金額がない、なんか一つは 何のことか分からんけど直販価格11万7500円って出てるけど下の方には5万円台前半、
ごめんなさい、 5万円前半というのはこれ別のもう一つのカメラの方だ。あのコンパクトデジカメみたいな写真が載ってるじゃない、元記事に。こっちのカメラが5万円台前半だ。シータ Z1 はやっぱりそうだ、117,500円、カラーはブラック。やっぱ CP プラスで出てた金額とそんなに変わらない金額ですね。全電球カメラに10万は出せんだろう、まあ、仕事とかで使うんならいいのかもしれないけど。誰か買う人いませんか？まあセンサーが1型1インチサイズなんで結構高画質にはなるんだろうなという気はしますけどね。ただリコーシータって外付けでメモリーがさせないんですよね。内蔵メモリーだけしかないからそれがちょっと使い勝手が悪いような気がするんですけどね。はい、気になる方は5月24日ポチってみてはいかがでしょうか。
お散歩さん、捜査っていう意味なので刑事かな。あ、スケちゃんがなんかデテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテテ
テテテテテ
テテテテテテテテテテテテテテテ
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ読めない単語があったでしょ。あの単語が操作っていう意味らしいよ。
あ、そういうこと。
うん。のぶすみさん、刑事に探偵。あ、でも探偵にもこの単語を使うってことか。お散歩さん、渡辺健が大木戸博士？
違う。
てな。
渡辺さんはね、渡辺さんじゃない、うん、渡辺健はね、吉田という名の探偵を演じるんだって。
あんなピカチュウの相棒かなんかってことかな。
なんかピカチュウ役の人、ライアン・レイノルズって書いてあるよ。
それ
人間じゃないんよ。え、でも実写版だで。
あ、
い
や、実写版だけど、ピカチュウは、CG だよ。ピカチュウあれぬいぐるみじゃないでしょ多分。全編 CG で出るんじゃないかなピカチュウは。
よく分からんけど。どうするこのライアン・レイノルズって人が かぶり物して出てくるかもしれん。
ピカチュウの耳つけて。
うん。
お散歩さん声の役でしょってピカチュウは喋らないか。いやこれハリウッド版のピカチュウ、この名探偵ピカチュウ、あの特定の人とは喋るんですよ。すんごい低い声で、で一般の人にはピカチュウってしか聞こえないんですよ。
ピカチュウっていう、あれ、
そうそうそうそう、普通のピカチュウの声だけど特定の人にだけ言葉が分かるんですよ。多分その時の吹き替えだと思います。いや多分着ぐるみじゃないと思いますよピカチュウの大きさ。
ちょっとどんな声で喋るんだろうな。
あの予告編 YouTube とかに多分予告編が出てると思うんだけど低い声で喋りますよ、その喋ってる時は。確か
それ何、大人のピカチュウってこと？
うん、声だけ聞いたら大人に聞こえるな。あのピカチュウみたいな高音じゃないよ。
じゃあどっちかっていうと子供向けじゃなくて大人向けの映画ってこと？
いやでも対象は子供じゃない、やっぱり。わかんないけど、あでもわかんないよな、テッドみたいなパターンもあるしな。
あー、まあ、最悪だな。
まあ、ピカチュウが最悪の映画かどうかちょっと分かんないけどさ。
いや、もうテッドは最悪ですよ、ね、本当に。
はい、それでは最後のニュースです、こちらインターネットウォッチにあった記事です。さすがにやりすぎた？アマゾン出品者に対するポイント 1% 強制付与を撤回を発表という記事が上がってました。Amazon.co.jp は5月から導入を予告していた商品販売時に購入者に付与するポイント 1% を出品者に強制負担させる施策を正式に撤回することを発表しましたということで、まあこれやったら批判浴びるだろうと思ってたけど、やっぱりやめるんですね。なんか公正取引委員会も乗り出してましたよね、これ。
あ、そうなんだ。
捜査に。うん。結局アマゾンが出品者に対して強制的に値引きを強要してたってことだよね。あ、強要することになるわけでしょ、これ結局。
うん。
出品者が負担するわけだから。アマゾンが負担するなら別に問題ないでしょうけどね。結局やめざるを得なくなったということらしいですよ。
当然でしょう。
そりゃダメでしょう、これはね。まあ買う我々にとってはポイントがつく方が嬉しいっちゃ嬉しいけどね。
そう、あのね、アマゾンは顧客、なんだったっけ、アマゾンさんは顧客、優先主義
っていうかな。ほんほんほん
なのはいいんだけど、
うん、
あの、あまりにもこう出品者に負荷をかけすぎると思います。手数料すごいもん、言わんけど。うん、
あと今あれだよな、あの、トラベル系が公正取引委員会の捜査を受けてるよな。
あ、楽天と。
楽天トラベルとか、あとなんか海外の。
聞いたことなかった。うん、
1個はなんか聞いたことあるけど、もう1個は聞いたことなかったよな。
私楽天トラベルしか知らない。
うん。まあ残念。アマゾン負担してもいいのよな、儲かっとるんだろうけん。
まあね、まあ、ポイントもね、ほんと。
ほんと？
うん、本当。
まあ、出す方の出品者は大変でしょうね。
そうですね。
はい、ということで以上本編のニュースでした。それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、昨日の1843回が上がって、丸 M さんが、NHK ホールの座席数は最大3601席、東京国際フォーラムはホール複数あり最大席数だと5012のホール A、 そしてホールとしては日本最大、人数を入れたければアリーナを使えば数万人規模の動員も可能ですってことで、丸 M さんありがとう、期待通りのお仕事をしてくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいよ、知っとるね。
アリーナ使ったら数万人だって。NHK ホールに紅白見に行くのになかなかあの当たらんでいけない人が、ね、当選確率が上がるんじゃない、それだったらね。
上がるかもしれないね、うん、
ちょっとずっとそこですればいいのに。素晴らしい、
素晴らしい。
こんな大きなホール行ってみたいな、5000人とか3000人とか収容するとこ、うん、なかなかないよね、この田舎にはね。
そうだね。あとその前に江口さんの書き込みがありますね。
え、どうぞ。
今日は今シーズンで一番の寒さでした。
これ昨日読んだよ、だって。
あ、そう、これ読んだね。そうだそうだ、ごめんごめん。
これ珍しいね、ごめんねじゃなくてごめんごめんって普通に言った、はい、
めんごめんご。
あうちゃんが、京都南インター、じゃ京都南インター通過中ってことで、空を見聞きながら走ってくれてるんですかね。
かな。
っていうかアウちゃん車で山口まで行っとるんだこの人、
う
ん、
どうもそうみたいだよ。
うわー、うん、お疲れ様です。
あ、
ありがとうございます。無事に山口着いたんかな。
多分
さっきアウちゃんこんばんはって聞いとったよね、うん、
来てたから無事についてるんだと思いますよ。
お疲れです本当に、
はい、
はい、ありがとうございます。信澄さんが、直方市のふるさと納税の返礼品といえば個人的には鉄道の N ゲージですね。10種類近くありますね、15万円以上であれば返礼されます。 SL 山口号もあるよ。
N ゲージもあるんだ。
何 N ゲージって。
あの鉄道模型、線路の幅のこと、N ゲージっていう。 N ゲージよりも広いのが NO ゲージ。
あの、みっちゃんは私のこと散々鉄オタ鉄オタって言いなさるけど、私そんなことちっともわからんよ。
好きちゃんはだから本物の鉄でしょ。
何が
本物の鉄って。本物の鉄道の方でしょ。
いや、あなたしよく知っとると思うよ。私は、私は本当に知らんけ。ただ私はあの乗って車窓の風景見るのが好きなぐらいで。
乗り鉄ってことでしょ。
いや、でもそのなんかキーハーとかいうの知らんもんだって。
ああ、キーハーってどういう意味
知らんよ。だから車体に、あの車体のになんかそんなんが書いてあることすらも知らんかったのね、私。
うっさ
ー、本当だわよ。何人に罪を罪をなし捨てありがとうございます。
なすりつけるって言いたいの。
そう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジュリーちゃんが1842回から1843回、拝聴、水曜日は雨が降り本当寒い一日でした。気温の上下変動がこれだけあると老体にはちょっときついですってことで。きついよね、
でもきついやん。
ジュリーちゃん若いんでしょまだ。老体っていうのは私たちのことを言うんですよ。
そうだよ、好きちゃんみたいなのを言うんだよ。
ひど
だってまた僕52だもん。
いや、それ具体的に年言うのやめてくれ、私の年がバレるじゃん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは、は
い、以上ですね。
うん、あうちゃんが何か書いてくれとね。
ん、
今はネオパサ、ネオパサ岡崎。
え、まだついてないの。
あれ今朝ど、あれ今朝どこだって言ったっけ。あれ今朝どっか、あれこっちの方におるわと思ったけど、なんで岡崎もう東京に帰りおるってことですか。はうちゃんだって、
そういうこと。もう帰り道ってこと。これ
はうちゃん今朝なんか書いとったよね。
なんかあったぞ。
あうちゃん今朝、あれ私どっか帰ったの。あれあうちゃん、
岡崎は愛知だから帰り道、
帰り道だよね
多分。そういうことだね。
今朝いつ見た
の。なんで本部帰りってこと。
あれあうちゃん消えた、
消えた。
あ、ミキサービスエリアって書いてあったっけ。ミキってどこ。
ミキ、
ミキって兵庫県とかじゃないかいね。兵庫県にミキ市ってなかった。
分かんない
私勝手にミキだと思って、兵庫だと思って、あ、こっち来よるんだと思ってたんですけど。
午前中山口にいたんだって。
あ、じゃあやっぱり帰りおるんだ。
うーん、
日帰り、
日帰りも日帰りじゃないこれ。
えらいハードなスケジュールで。へえ、大変だね。
あと僕間違えた、 NO ゲージじゃなかった、 HO ゲージでしたね。失礼しました。
もう嘘ばっかりだねあんた。
これネオパサってあれでしょ、あの PASA ってパーキングエリアサービスエリアの略でしょ確か。
どうなんですか、
確かそうだったはずだよ。でちょっと大きなところにこのネオっていうのがついてるでしょ。
あ、うちそんな見たことないネオって。
ね、ネクスコ東日本管轄だと思う、このネオがつくのは。西日本管轄管内にはないはず。
見たことないもん。見たことないって言うほどそんなにうろうろしてないけどね、高速道路。
あ、ジミーちゃん帰ってきた、おかえりなさい。
おかえりなさい、もう終わるよ。
のぶすみさん、口の中に入れられるゲージもありますよね。ああ、そんなちっちゃいのもあるんだな。
ゲ、何を、
あ、鉄道模型。
口の中に入れてどうするの。
いやいや、口の中に入れなくてもいいけど、口の中に入るぐらいの車両もあるよって。
口の中に入れて持ち運びするんかと思った。
違う違う違う、口の中に、
なんかその何、その2の間ではそういうなんかあるんかと思いましたが。
むすみさん、ウィキでキハで検索するといろいろなキハの機動車がヒットします。キハの木は機動車で、歯は三等車のことでしょ、普通車。
何三等車って、
一等車二等車三等車、うん、イロハ、イが一等車、ロが二等車、歯が三等車の意味ですよ確か。
ほら、よく知っとるじゃんやっぱり。あ、なんか多少こう縦にして自分の鉄オタぶりを隠しとるよね。
お散歩さん、最近は大きなサービスエリアが増えてますね。この近くにも観覧車があるところがあります。あります、
観覧車。なんかね、運転好きだったら私もこの日、あの長いお休みの間にちょっと遠出頑張ってみようかとか、その高速道路乗ってそういうの楽しんでみようかって思えるんかもしれんけど、私なんせ運転が嫌いなんで苦手。あの特に高速道路なんかもう心臓バクバクしてから、あの何、サービスエリアとかパーキングエリアがあるごとにこう止まっていかんと、よう走らない人なんでね。無理ですね。
無理ですか。
無理ですね。
お散歩さん、花のトンネル、花のトンネル、なんだ花のトンネルって、わらって書いてあるな。ジミーちゃん、スキタンのところはクハは走ってないよね。
え、
クハ、
何クハって、
クハのクはなんだ、駆動車、電車のことか、もしかしてクって電車なら走ってないな、好きちゃんとこは。
あの言い方が腹が立つな。
のぶすみさん、みっさん、岩倉高校卒業ですか。岩倉高校、
どこの高校？
あー、あの鉄道専門の科があるとこ？違いますよ。
え、そんな高校があるの？
あるある。大体そこを卒業すると鉄道関係の会社に就職するって高校。
これさ、ジミーちゃんは、あれ鉄オタ？何く？クハモハって、ハは何、
ハは三等車の意味だと思うよ。
クは駆動車で、モは モバイル？
モはモーター車かな。モーターのモかな。
モノレールとかのこと？
いや、モノレールじゃないと思うよ。
なんだ。
あ、お散歩さんの鼻のトンネルって口に入れて鼻から出せってことか。鼻は通らないんじゃないかな。
これしかも鼻フラワーになっとるぞ。口の中からあとなあもあ。
のぶすみさん、日本最古の鉄道学校、甲子園にも出たことがある。へ
え。え、何県にあるの？岩倉高校。
どこだっけ？名前は聞いたことあるんだけどな。あ、ジミーちゃん、クは制御車、運転席がついてる車両ってことか。でもはやっぱりモーター車だな。モーターがついてる、だからまあ電車ってことだね。あ、東京にあるんだ、岩倉。
岩倉、へえ。それは何、あの車掌さんとかになりたい人が行く学校？
運転手とか車掌さんとかを一応目指すんじゃない？
うーん、
あとまあ補正の仕事もあるかもしれないけどな、卒業して。
なんか
だってあのすごいパイロットになるための高校もあるじゃん、
日本航空高校。
そうそうそうそうそうそう。航空高校とかね、
なんか
専門学校、専門学校じゃない、高等学校だけど専門家のあるとこ。
なんかえ、うん、ちっちゃい頃、子供の頃とか何になりたいとか具体的な夢持ってた？
ちっちゃい頃？
ちっちゃい頃っていうか、うん、子供の頃。
あ、地下鉄の運転手さんになりたかったな。
やっぱり鉄ごとじゃん。
地下鉄
で、なんでならんかったの？
あ、島根に来たから地下鉄なくなっちゃった。
あ、そういうで、なんでそんな、あの状況じゃねえ、都会に行けば乗れるじゃない。
まあね。
そんな環境のせいにしちゃダメよ。
でもそのうち車の方が面白くなったからそっちの仕事になったけどな。
地下鉄の運転手さん、
うん、
へ
え。その大阪に住んでる頃にあった鉄道、一番近くにあったのって地下鉄だったの。
でも運転手さんになりたかったんだね。
なんか地下鉄はしょっちゅう乗ってたからな。
本当に大阪？
うん、一人で乗って弁天町の鉄道博物館、鉄道科学館か、行ったこともあるしな。
うーん、
今もう弁天町なくなっちゃったけどな、あの京都に集約されて。
ああ、
梅小路に。そう、ジミちゃん今みんなで桃鉄やってるの。スーパーボンビーが出てくるぞ。脱サラして今から一畑電車にこう。
ああ、あれみたいに、
レールウェイズみたいに。
うん、いや、なんかこの年になって今更言ってもしょうがないけど、もっと自分の人生なんかちゃんと考えればよかったなとかって思う。
考えてないの？
考えとったつもりだったんだけど。なんか全然違うことしとるなと思って。いや、なんか か世間を知らなすぎて、そのなんかこの年になってから、あ、こんな仕事もあったんだとか思うことってない？
まあ、それはあるよな。
ね、なんかちょっと後悔しとる。
あと当時なかった仕事ってのもあるよな今。
あ、いっぱいあるよそれは。それこそあのウェブデザイナーとか。今だったら何になりたい？今からもう一回その大人の階段が登れるって。
今
だったら何になりたい？
何になりたいかな。
パイロット。地下鉄の電車さん。え？絶対やめて飛行機落ちる。怖い怖い。
今の飛行機は、うん、あの手放しでも大丈夫だけんね。
そら。ウルトラマン。絶対さ、自動操縦で、自動操縦だ
もん
ね。自動操縦に、自動操縦。
小銃は鉄砲だ。
何しかあんた、自動にして運転さ、先行に、なんかゲームしてそうだもん、空の上でも、ポケモン GO だとか。絶対ダメ。もうそんな、あの、仕事中なのに、ポッドキャストとか。聞く人だもん。でダメダメ絶対。人の命を預かるような仕事を絶対いけません。
お散歩さんは小学校4年からのコンピューターに興味を持ってこっちへ進んできた。
へえ、すごいね。
すごいな。娘さんは国際外交官になりたい。
あ、ジミー、私と一緒。私も外交官になりたかったっていうか、あの外交官にまでなれんでもいいけど、なんかねグローバルに仕事がしたいな。あの英語とか喋れて、なんか海外の人となんかこうコミュニケーション取るような仕事したい。ボディーラン、あのこうなんかわーい、おいえー、あはーんとか言ってて
全部あはーって終わらせるんだよ。
違う、おいえーって言ったじゃん。かっこいいじゃん、かっこいいじゃんとか。楽しいだろうな、世界が広がるよ。
娘さん iPad パイロットに支給されてるのにゲームできるかも。ダメでしょ。
ダメでしょ。
あの今はあの分厚いマニュアルの代わりに iPad とかタブレットでやるらしいよ、マニュアルを見るの。
ちゃんと真面目に使う人だからいいんじゃん。あなたはダメよ。
ジミーちゃん、高校の時友達がアスキーを読んでいるのを見て何が面白いのか理解できなかった。
今は理解できる？
どうだろうね。サンポさん、最初に作られた CPU のインテル4004の記事を見てから、うーん。ブスミさん、外交官うまくすると4000万円もらえたような気がする。なんで4000万円？
お給料。
あ、そういう意味か。マルヨンさん、エンジニアじゃなくて研究者になりたい。サンポさん、アスキーは創刊号から読んでた。へえ、
すごいね、
すごいね。
はい、楽しかった、
ね。まあ、子供の頃の夢をそのまま
叶えた人、
叶えた人ってそんなにいないだろうね。
まあね、まあ、
この中でいるといえばお散歩さんぐらいか。
うんね、
もしかしたらこのジミーちゃんのウルトラマンっていうのはもしかしたらウルトラマンになってるかもしれないですな。
え、どういう意味？
え、ウルトラマンは身分を明かせないからジミーちゃんは本当はウルトラマンかもしれないですな。
面白い。
ジミちゃん、アスキーを読んでいた友達は今大学で症状媒の研究をしています。
へえ、
やっぱり何が面白いか理解できない。はい、なんで 双子で割ってきますかね。
うん、
なんか喋りたり。
いや、なんかもう、いや、あの最近その東大の子が出てる番組すごく多いじゃん。東大王とか東大方程式とか、あの私すごい好きで見てるんだけど、
うん、
な
ん昨日もなんかやってたな、ゆうべも。
うん、あの子たちどんだけ引き出し持ってんだろうと思うぐらい物知っとってさ、
うん、
私もなんかもっと頑張っとけばよかったなってすっごい。
いや、今から頑張ってもいいよ。
無理でしょ。あ、でも私より一個年上かなの人、うん、あのこの間大学卒業したよ。
はいはいはい、
この春。びっくりした。
4年間通ったってこと？
4年間通って。
スケちゃんやる気になれば2年通えば大学卒業できるんじゃないの？
もう
寛大で出たら。
もうダメ、もう無理。
もう無理。
もう無理。うん、でもなんかちょっと英語の勉強したいなと思ってるけど余裕がない。もうカーブス行くのもやっとなのに。
今最近なんかテレビで CM やってるじゃん、アプリで。月額980円だからの、
なんとかサプリ、
英語が
スタディサプリ、
うん、スタディサプリだっけ、
うん、気になってるよ。
あれやってみたら。
うん、でもね、記録やってみたいなって思うけど、今もうなんか行動に移せないね。もうだってもう今収録終わろうとしてるのに、今すでにもう眠たくなってきて、めっちゃ早く寝てるじゃん最近。
うん。残ったうどんを食べて寝てください。
そうだね、珍しいうどんを食べてます。
以上、空海 IT ニュース1844回、4月11日でした。お届けしたのは、
私今日で今週終わりです。みっつあんが明日頑張ります。よろしくお願いします。のすきちゃんと。
あれ8時ぐらいに終わるんじゃなかったの？
8時5分。
うん、間に合うじゃん。
あ、そっか。言うてるけ、うん、出ます。
のみっつあんでした。それではまた明日3時。
ただ
もの、だんだん。
なんか、
スキちゃんの家のお隣で、
会社の発表会だから。もういらんこと言わんでいいけ。もうあなたが喋ると、みんなもうなんか、情報がだだだだだ、こぼれるし。
だだだだだだだ。
カブス行って、つやかさん、なんかすごい、動機がひどいんです、さっきからバクバク言って。大丈夫かな、私。
大丈夫、大丈夫。
for it. I mean, IT news.